おはようございます。今日は26章と25章です。あ、ごめんなさい、26章と27章ですが、エレミアの姿勢であったり、そのエレミアを通して語られる言葉を通して、神に聞き従うこと、それがどういうことなのか、またその神に聞き従うことっていうのは、やっぱ知性で考えれば、賢い判断だなということを一緒に確認していきたいと思います。それを聖霊によって私たちの心に書きつけてくださったり、思いの中に入れてくださったりするから、この日常生活の中で神に聞き従うということに取り組んでいけるはずです。そのことを期待して神に一言祈って始めましょう。天のお父さん、今日もこのように私たちをここに集めてくださって、今あなたについて、あなたの御子イエス・キリストについて、あなたがエレミアを通して語られた事柄について、その真理について学ぼうとしています。私たちをお助けください。知性でも理解できるように、また聖霊によって私たちの心や私たちの霊の領域に今日学ぶこと、これから学ぶことが少しでも刻まれていきますように。あなたに聞き従うことというのは、なんか堅苦しかったり、嫌な感じというか、怖いような、そういうイメージもありますが、本当にそのあなたに聞き従うということがどういうことなのか、それぞれにとってそれがどういうことなのかを、理解していけますように私たちを助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。26章の1節から6節までは、神がユダの人々に向けた言葉です。まず1節を読みします。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの治世の初めに、主から次のような言葉があった。このエホヤキムという王様は、ヨシュア王の息子です。エレミアが預言者として使わされたのは、このヨシュア王の治世の真ん中ぐらいから始まりました。エホヤキムは11年間王を、ごめんなさい、ユダを治めました。ちなみに悪い王様です。そして、エジプトの属国となったユダを治めました。ヨシュア王、お父さんのヨシュアは、エジプトの王様ネコがイスラエルを通ってシリアの方に行こうとしたんですけど、その時にもう関わらないでくれってネコに言われたのに、迎え撃ちました。それによってその戦死しました。でそのことがあって、イスラエルはエジプトの属国となってしまいました。だからエホヤキモはプロエジプト、エジプト大好き、エジプトにもうははーってやってるからね、エジプトが仲間にいてくれれば、私がエジプトの仲間であれば怖くないと、バビロンなんか問題ないと、でそうやって思ってたのがこのエホヤキム王です。でバビロンがエジプトにその後勝利するんですけど、それが4年後です。そしてその4年後、ネブカデネザルがエルサレムを包囲して神殿を破壊します。その4年前の出来事です。これがエホヤキムの治世の始めです。2節、主はこうせられる。主の宮の庭に立ち、主の宮に礼拝しに来るユダヤのすべての町の者に、私があなたに語れと命じた言葉を残らず語れ、一言も省くな。だから神殿がまだその時にはありました。その神殿、神の宮に来るすべての人たちに対して語りなさいと、神が語れと命じたことは全部一言も省かないで語りなさいと言いました。でエレミアがこれまでその神の言葉を語らなかったとか、えり好みして省いてきたということではなく、神がこのユダの人たちに語るというふうに、今これから語るというこの言葉は彼らにとってとても大切なことであり重要なことだから、一語一句漏れることなくしっかりと語りなさいという命令がありました。なぜそういうのか。3節、彼らがそれを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの悪い行いのために彼らに下そうと考えていた災いを思い直そう。なぜはっきりと一言も省かず、語らないといけないのか。それは彼らに下そうとしている、神が考えている災いを神が思い直すチャンスがあるからです。 神は人々に、私たちにもそうですけど、災いを下したくない。エレミアを学べば学ぶほど理解できるのは、神は私たちを懲らしめたくもない。できることなら私たちが懲らしめを受けて苦しい思いをする前にやめなさいよというその言葉に聞き従って痛い思いをしないで神に従っていくこと、神から良いものを受けていくことを神は願っておられます。だから懲らしめを与えると苦しむからね、懲らしめられる人は。だから神はそれすら見たくないんですよ。だからましてですよ、その懲らしめを無視してで神のその滅びに至る災いを受けるのを見たくないんですよ、神は。だから神はエレミアに対してその災いを受けないで済むようなチャンスがあるから語り続けなさいというふうに言いました。4節から6節、その神の言葉の内容です。だから彼らに言え、主はこうおっしゃられる。もしあなた方が私に聞き従わず、あなた方の前に置いた私の律法に歩まず、私があなた方に早くからたびたび送っている私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないなら、あなた方は聞かなかった。私はこの宮を白のようにし、この町を地の万国の呪いとする。これは神の警告の言葉です。この言葉に聞き従わなかったら呪いを受けることになる。災いを受けることになると。私の律法を歩まない。私が使わした預言者たちの言葉に聞き従わないんだったら、呪いを受けてしまうと。でもこれまでのその歴史を振り返って、あなた方は言葉に聞き従わなかったというふうに神は言っています。もっと言えば、神はすべてを知っておられる方なので、ユダの人々がこの神の警告、この4節から6節にある警告を彼らが聞き従わないということも知ってるんですよ。で、あるにもかかわらず、神は警告を発し続けるんですよ。恵みをやめること、施すことをやめないんですよ。その中に一人でも神の声に聞き従ってその災いをその逃れる人が出てくるんであれば、というかその人たちが聞かないって分かってたとしても関係ないんですよ。神はとにかくその滅びに向かっている人たちに対して恵みを施さずには得られない方なんですよ。もうこいつら滅びるからもういいやって言ってその手放すことができないほど、ご自分の声に聞き従わず、ご自分のことを無視し続ける人にでも、神はその恵みを惜しむことなく与えるんですよ。神はそのような方です。神の恵みというのは決して尽きないです。誰に対しても決して尽きないです。私たちが愛想を尽かしてしまうような人に対しても、神は愛想を尽かすことを絶対にしない方です。それが神です。もしその言葉に聞き従わないなら、その神の恵みを拒むんであれば、神の家は、神の宮は、神殿は白のようになると。白というのは、少し歴史を遡らないといけないんですけど、イスラエルの民が出エジプトして、で、モーセからヨシュアに、バトンタッチした後、約束の地にイスラエルの民が入ってきました。で、その時にまだ神殿がなくて、その幕屋を、担いでいましたね。その最終的に幕屋を張ったところがシロという場所です。で、そのイスラエルのその民がいろんなところにその攻めていく中で、そのペリシテ人たちがいて、ペリシテ人たちが強かったです。で、その彼らとの戦いの中で、そのイスラエルは負けようとしてたんですよ。なので、ある人たちが思いついて、あ、そうだって。神のその契約の箱を戦いの場所に持っていこうとかって言うんですよ。そしたら、その神が共に戦ってくださるから、だから負けるはずがないだろうとかって言って、勝手に士気を上げるんですよ。テンションを上げるんですよ。でも、その考えは神から出たものではなくて、それは人から出たもので、神はその中にいなかったんですよ。それでペリシテ人たちはそれを見て、やばいじゃんって。俺らは死ぬ気で戦わないと死んじゃうよって言って、一生懸命戦ったんですよ。それで、イスラエルは打ち負かされました。詩編の78編。56節から64節、後で箇所を当てます。詩編の78編。けれども、彼らは意図高き神を試み、彼らというのはイスラエルの人たちですね。神に逆らい、その悟しを守らなかった、教えを守らなかった。彼らは元に戻り、先祖たちのように裏切り、たるんだ弓の矢のように逸れていった。また、高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを起こさせた。神は聞いて、激しく怒り、イスラエルを激しく退けられた。 白の御住まい、人々の間に張ったその幕屋を見放して、御力を捉えられるに任せ、御栄を敵の手に渡された。神はご自分の民を剣に引き渡し、譲りの民に対して激しく怒られた。火は若い男たちを食い尽くし、若い女たちは婚礼の歌を歌わなかった。祭司たちは剣に倒れ、ヤモメたちは泣くこともできなかった。で、そうやってそのペリシテ人にその白は滅ぼされました。シロというのはエルサレムから北に約30キロぐらいのところです。久米島一周よりもちょっと長いぐらいの距離にあります。だから破壊された様子はよく知られてたんですよ、エルサレムにいる人たちっていうのは。もしかしたら見に行った人たちもいたかもしれません。だから神の言葉に聞き従わなかったら、神のその教えを無視してしまうんであれば、同じことが起こるよって神はユダの民に警告をしました。で、そのことを聞いた民がどのようなリアクションをしたのか、それが7節から11節まで。祭司と預言者とすべての民は、エレミアがこの言葉を主の宮で語っているのを聞いた。主がすべての民に語れと命じたことを皆、エレミアが語り終えたとき、祭司と預言者とすべての民は彼らを捕らえていった。あなたは必ず死ななければならない。なぜ主の宮によりこの宮が白のようになり、この町も誰も住む者のいない廃墟となると言って預言したのか。こうしてすべての民がエレミアを攻撃しに、主の宮に集まった。主のユダの首長たちはこれらのことを聞いて王宮から主の宮に登り、主の宮の新しい門の入り口に座った。祭司や預言者たちは首長たちやすべての民に次のように言った。この者は死刑にあたる。彼がこの町に対してあなた方が自分の耳で聞いた通りの預言をしたからだ。神のこの恵みに満ちたそのメッセージを聞いて、特に祭司たちと預言者たちというのは偽の預言者たちです。っていうのは、どういうリアクションをしたかというと、エレミアを殺そうと思ったんですよ。イエス・キリストが神の御名によって真理を語ったときに、律法学者やパリサイ人たち、サドカイ人たちというのは、イエス・キリストに殺意を抱いたんですよ。だ、自分たちがその主張しているものと真っ向から反発するから、自分が正しいんだって。で、だからその相手を殺してしまおうって言うんですよ。もしかすると、そのユダに忠誠を誓ってないというふうに彼らは判断したのかもしれません。そんななんか縁起の悪いことを神の皆によって語るんじゃねえよって、そう考えたのかもしれません。でも、いずれにしても、ものすごく怒って、エレミアを捕らえて、そしてエレミアを、死刑にするために、人々を集めました。12節と13節。エレミアはすべての首長とすべての民に告げてこう言った。主があなた方の聞いたすべての言葉をこの宮と、この町に対して予言するよう私を使わされたのです。さあ今あなた方の行いと技を改め、あなた方の神、主の御声に聞き従いなさい。そうすれば主もあなた方に語った災いを思い直されるでしょう。自分を死刑にしようとする人たちの前に、エレミアは何を語ったかというと、いや私は悪くないですなんか語らなかったんですよ。エレミアが語ったのは、悔い改めなさいってことですよ。そして神の御声に聞き従いなさい。イエス・キリストは三条の水訓の中で、あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいというふうに言いました。自分の感情が伴わないとき、なんで自分に悪いことを言う人たちに、なんで私に悪いことをしてくる人たちのことを愛したり、この人たちの救いのために祈らないといけないのかというのに絶対なります。ならない人は変です。まあ、そう言ってしまったらわかんないですけど、私は少なくとも、うーっていうふうに思います。なんやねんって。エレミアは、神が語りなさいと言った言葉があったから、神の言葉に聞き従ったから、自分に敵対する人たちに対して、この、悔い改めなさい、そして神に従いなさいというメッセージを伝えることができました。もし、神に聞き従う、神がその私を、その人たちの前に立たせて、このメッセージを伝えるようにおっしゃったという、この確信がなければ、 自分の敵を愛したり、自分のを迫害する者のために祈ったりすることは絶対にできません。自分の敵を愛することが、自分のを迫害する者のために祈ることが、これが命令だから、だからやらなければならないということで、そのことに取り組むんであれば、不可能なことをやろうとしているということです。神が私のことを愛してくださった。イエス・キリストを与えるほどに愛してくださった。大きな恵みを施してくださった。私に対して大きな忍耐をしてくださった。だから、この方に感謝して、この方を本当に喜んで、この方がおっしゃることに取り組んでみようという、その一歩目がなければ、神の愛を受け取って、その愛に応答するということがなければ、神の愛を受け取ることが神に聞き従う第一歩目です。愛しなさいというのが一歩目じゃないです。神に聞き従うということは、神が私のことを愛しておられるということをまず信じることからしか始まりません。聞き従わなければならないって言って、その立法的に私自分自身のことをがんじがらめにそのしてしまいがちなんですが、神が喜ばれるから、神が願っておられるから、だからやろうみたいな感じで自分を言い聞かせがちですが、そうやって本来2歩目、3歩目、4歩目にあるものを1歩目を飛ばして、つまり神の愛を、神の恵みを、私をイエス・キリストを与えるほどに、イエス・キリストを犠牲にしてくださるほどに私を愛しておられるというこの1歩目を飛ばして、2歩目、3歩目を聞き従おうっていうふうに考えたとしたら、それは不可能な無理な話です。エレミアだってそうです。神が言葉を語らなければ、神がエレミアを使わさらなければ、こんなこと言えないんですよ。悔い改めて、その後に、主の御声を聞き、主の御声に聞き従いなさいと。だから、悔い改める。自分の罪を認めないと、悔い改めるってところに行かないと、主の御声に聞き従うという、これが順番だから。まずは悔い改めるところから、自分の罪を認めるというところからしか始まらないんですよ。そしてその罪を許していただいて、神の愛を味わわないと、神に聞き従うってことはできないです。自分の判断でしかできないです。ここからここまでは神に従うけど、ここからここは従わないっていうふうになっちゃいます。神の正しさを認めることと、神の愛や神の恵みを抜きに、神に聞き従うってことは私たちにはできないです。神に聞き従うっていうことを願うのであれば、神がどれほど私のことを愛してくださっているのか、どれほどの恵みを私に与えてくださっているのか、どれほど忍耐を持って、憐れみを持って私に接してくださっているのかということを確認しなければ、その一歩目がなければ、神に聞き従うという、アクションとして神に応答するということはできないです。誰もできないです。この一歩目が大切なんですよ。神に聞き従うという意味で。14節と15節。この通り、神はあなた方の、ごめんなさい。この通り、私はあなた方の手の中にあります。私をあなた方をあなた方が良いと思うよう、正しいと思うようにしなさい。ただもしあなた方が私を殺すなら、あなた方自身が罪のない者の血の報いを自分たちとこの町とこの住民とに及ぼすのだということをはっきりと知っていてください。なぜなら本当に主が私をあなた方のもとに送り、あなた方の耳にこれらすべての言葉を語らせたのですから。で、エレミアは責任の所在をはっきりしたんですよ。いいですよって。あなた方の好きにしたらいいですよ、私のことをって。ただし、私を殺すことがどういうことなのか、はっきりと理解してくださいと。私は、その本当に、神に語ってくださ、私に語ってくださったんです。そして私は、その神に使わされたんですって。で、それを分かった上で、私を殺すなり、煮るなり、焼くなり、してくださいと。エレミアは神に対して責任を果たしてるんですよ。行けと言ったら行って、語れと言ったら語って、省くなと言われたから、省かずに全てを語ったんですよ。使徒の4章、19節と20節。しかし、ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。あの、律法学者たちに捕らえられたんですよ、祭司たちに。ペテロとヨハネはね、イエス・キリストのことを証ししてたから、神殿で。だから、このイエス・キリストの皆によって語ってはならない、教えてはならないって言われたんですけど、そんな、 神に聞き従うのとあなたに聞き従うのとどっちの方が正しいんですかって当たり前のことを言ったんですよ。エレミアもペテロもまたヨハネも神に対しての責任を果たしたんですよ。述べ伝えなさいと言ったことを述べ伝えただけですよ。相手がどのような反応をするかは関係ないんですよ。相手が神の言葉を聞かないのはその人の責任です。でも神が本当にその私たちの心の中に福音を語りなさいって、今この人に語りなさいって言われる時が皆さん来るかもしれないですよ。これから先。もしかしたらもうあったかもしれませんけど。私は何回かありました。聞き従えたこともあったし、そうできなかったこともありました。正直な話。なぜなら、この人に話してもどうせ聞かないし、どうせでこの人はその態度変わらないし、どうせ私なんかがあって。だから神が明らかに今その福音を語ることや何かその真理を語ることを私に訴えかけてるのに、これはもう聖霊が話してくださるっていうか、この心に迫ってくださるものだから、どう説明していいか分かんないですけど、その、ああ、これ言わなきゃとか、こういう態度取らなきゃとか、そうやってその思いの中に聖霊がその書きつけて思いを与えてくださるときに、私がそれに応答しないということは、私はその責任を放棄していることになるんですよ。いや、どうせ聞かないよって言って、その神の促しを拒否するんであれば、神に対して責任を果たしていない私は、神の前に罪あるものとなるんですよ。一歩目の話です。本当に神が私に、私のことを愛しておられるということを知って、そして神が私をここに今使わして、これをしたいというふうにしてほしいと願っておられるというところがなければ、福音を語るにしても、優しく心、語りかけるにしても、接するにしても、親切にするにしてもできないという話をしています。神に聞き従うには、まず神から愛されたことを味わって、そしてその神が私を使わせてくださったというその確信から発信しないと、自分のそのねばならないという立法的な行いからでは、決して神に聞き従うことはできないんですよ。神に聞き従うということは、私のこの肉とか罪の性質を思いっきりその反発するものだから、嫌だーっていうのが最初の、リアクションですよ。エレミアを殺せみたいな、そういうのが、その精霊の声を殺そうみたいなのが、私の素の反応なんですよ。それに対して、その戦うというか、のは、戦えるのは、神が私のことを愛してくださっていて、神が思いっきり恵みを注いでくださったというその信仰と、そして神が私をここに使わしたという、その確信がな、確信が、その神への応答とするんですよ。だからヤコブは、ヤコブの4章の17節でこう言ってます。こういうわけで、なすべき良いことを知っていながら行えないのは、それはその人の罪ですって。だから神が、その聖霊によって、私たちに皆さんに、そのここで忍耐するように、ここでその親切にするように、ここで祈るように、ここでそのやめるように、そうやってその語っているのに、なすべきことをその聖霊が教えてくださっているのを知っているのに、それを行わない。いろんなその言い訳はあるかもしれないです。ここで今、やったとしても別にどうにもなんないしとかって、どうせ私なんてとかって言って、神に聞き従わないのは、それはその人の罪だって。聖書に書いてあるその全ての勧めを、あらゆるその状況の中で、全部やりなさいというふうに言ってるわけじゃないんですよ。神がやりなさいというときに、神が生きなさいというときに、神が話しなさいというときに、神が忍耐しなさいというときに、そのときに私がその声に聞き従うかどうかなんですよ。福音を語りなさいというふうに言われてるから、これが神のその、言葉だからとかって言って、その行く先々、出会う人先々、行く先々で出会う人、一人一人に、その福音を述べ伝えますとか、あなたの罪、あなたは罪がありますとかって、そんなって言えって言ってるんじゃないんですよ。神はその都度その都度私たちに聖霊を通して語ってくださるんですよ。この人に対してどうすべきかっていう。そうやってその神に祈ることや神を求めること、神が何を私に願っておられるのかということをその祈りの中で聞くこと。だから祈りっていうのは私のリクエストを神に言うだけのものじゃないから、神が何を願っておられるのかということを聞くのも祈りですよ。その中で神が私を導かれているところに神に信頼していくというのが、その聞いて従うってことですよ。16節から19節。すると首長たちとすべての民は祭司や預言者たちに言った。この人は死刑に当たらない。 私たちの神、主の名によって彼は私たちに語ったのだから。それでその地の長老たちの幾人かが立って民の全集団に語っていった。かつてモレシテ人ミカもユダの王ヒゼキヤの時代に預言してユダのすべての民に語っていったことがある。万軍の主はこう仰せられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。その時ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人は彼を殺しただろうか。ヒゼキヤが主を恐れ主に願ったので、主も彼らに語った災いを思い直されたではないか。ところが私たちは我が身に大きな災いを招こうとしている。エレミアが神に信頼して神に対してその責任を果たしました。腹くくってね、もう別に殺されるんだったらそれでいいよって。で、それぞれ人それぞれによってその信仰の度合いっていうのは違います。だから私たちみんながその殉教するってことではそういう話じゃないです。神に従ったら迫害に遭うとか、神に従ったら殺されるとか、そんな話じゃないです。神は私たちが終えることのない、その乗り越えることができないような試練を与える方じゃないから、いきなりそのあなたの遺作を私に捧げなさいとか、そんなんて言ってこないから。アブラハムだってその信仰の弱いところから始まって、でそれで遺作を捧げるっていうところまで行くわけじゃないですか。それぞれ違いますよ。エレミアが腹をくくって神を信頼したので、彼の言葉によって心を動かされた人たちが出てきたんですよ。ある人たちがモレシテ人ミカのことを思い出したんですよ。ミカという人は、この旧約聖書の後半の方に小預言書っていうのが出てくるんですけど、あるんですけど、その中に、あるミカ書を書いたミカです。預言者ミカ。ミカ書の一章の一節を見てみると、このモレシテ人ミカという言葉が出てきますから、同じ人です。で、このミカという人が、イエス・キリストがベツレヘムに生まれるということを彼を通して語りました。で、この18節の言葉というのは、ミカ書の3章の12節の引用です。で、全く同じ言葉なんですけど、その12節の前に11節にこのように書かれています。ミカの3章11節。その頭たちは賄賂を取って裁き、祭司たちは代金を取って教え、預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主を当てにして、主は私たちの中におられるではないか。災いは私たちの上には及ばないという。彼ら、金のためにやってたんですよ。ヒゼキヤ王の時には。でも同じことが語られている、同じことが言われているということは、おそらく、そのエレミエの時代、エホヤキムの王様のその時代にも、このリーダーたちは、頭たちは賄賂を取って裁いて、祭司たちは代金を取って教えて、預言者たちは金を取って占いをしてたはずですよ。そして彼らが喜ぶような神から出てない言葉を彼らは伝えていたはずです。でも、ヒゼキヤ王がミカを通して語られた言葉に聞き従ったので、神は災いを思い直されたって。そのことを思い出したんですよ。そして民全体に語ったんですよ。我らは今、その自分たちで、その大きな災いを受けようとしてるって、そんな愚かなことやめようって、エレミアを殺すことなんてやめようって、そう言ったんですよ。エレミアが腹をくくって神に信頼したからですよ。神の言葉を語る者が神を信頼すると力が与えられます。そこにリアリティ、この現実味を帯びるんですよ。あ、本当だって。地に足をつけてるから、その信仰によって、その信じてるものに足をつけてるから、力が来るんですよ。説得力があるんですよ。神が本当に自分を愛しているかわからないなら、私がいくら神の愛について皆さんに伝えたところで、そこには何の力も働かないんですよ。もし神の許しを本当に知らなければ、悔い改めを進めること、言葉には力がないんですよ。もし神の恵みとか神の憐れみを知らなければ、慰めの言葉というのは人間の慰めの言葉でしかないんですよ。大丈夫だよって言って。きっとうまくいくから。何のその神という裏打ちのない大丈夫だよになっちゃうんですよ。私がついてるからとかになっちゃうんですよ。今度クリスマスのイベントがありますけど、そこで本当に私たち教会としてリアルな福音を伝えたいんですよ。私たち一人一人がその福音を語るというか、別にそのイエス・キリストのことを話すわけじゃないかもしれないけど、でもこの私たちのこの雰囲気の中に、 神の愛とか、イエス・キリストのその犠牲の上に与えられている許しとか、神に対する感謝とか喜びっていうのが、そのリアリティを持って感じられるような、それが私たちの雰囲気になるような、準備をしたいんですよ。ただイベントを行うとか、ただなんか準備するってだけじゃなくて、お客さん呼んで何かするんじゃなくて、その人たちが本当に、あ、神っておられるんだって、神が私のことを愛しておられるのかって、その神は恵み深くて憐れみ深い方なのかって、イエス・キリストにあって私の罪は許されるのかっていうのが伝わるような雰囲気を与えていただきたい。そのためには私たちそれぞれが、一人一人が神の愛とか神の許しとか神の恵みとか憐れみっていうのを味わってる必要があるんですよ。それがないと伝えられないから、もうハリボテですよ。ダンボール教会みたいになっちゃいますよ。ダンボールのキリストの体、そこには何の力もないんですよ。その何のリアリティもないんですよ。面白みがないんですよ。なんか引きつけるものもないんですよ。だから本当にその私の願いとしては、私たちの願いとしては、もそのますますイエス・キリストのことを知ることですよ。だから午後の学びでは、そのなんていうのか、クリスマスのイベントの準備とかじゃなくて、午後の学びで本当にそのどうやったらというか、そのどれだけ神が私のことを愛しておられるのか、そこにその神の愛とか恵みとか許しというのを味わうことができるかということを毎度毎度確認しています。20節と21節。他にも主の名によって予言している人がいた。すなわちキリヤテエアリムのでの、シェマヤの子ウリアで、彼はこの町とこの国に対してエレミアの言葉と全く同じような予言をしていた。エホヤキム王とそのすべての勇士や首長たちは彼の言葉を聞いた。王は彼を殺そうとしたが、ウリアはこれを聞いて恐れ、エジプトへ逃れていった。もう同じことがあったんですね。エレミアと同じようなね。で、その同じような予言をしたので、エホヤキム王は彼を殺そうとしました。それで、ウリアはエジプトへ逃れます。で、これは別にその予言者ウリアが臆病だったからじゃないんですよ。これはその、思慮深さですよ、ある意味。自分のその身を守るということは、それは当然ですよ。だから神に聞き従うということは、必ずしも敵の標的になるということが、ことではないんですよ。神への忠実さ、神への信頼というのが、その、的になることじゃないんですよ。非難の的になったり、攻撃の的になったり、その自己犠牲みたいな。で、それが必ずしも神に聞き従うってことじゃないんですよ。この預言者ウリアのように、そのエジプトに逃れるということも、その神に聞き従うってことなんですよ。飢饉が起こった時に、アブラハムはエジプトに逃げました。また、ヤコブは自分のその息子のヨセフを頼ってエジプトに逃げました。イエス・キリストも、そのまだ幼子だった時に、そのヘロデ王が2歳以下の男の子をみんな殺すってなったので、で、お父さんとお母さんに連れられてエジプトに逃げました。自分の身を危険にさらすとか、なんかそういう変なのを犠牲として、神への忠誠心とか、神への信頼を表すものと考えたら、宗教になります。カルトですよ。でもある時には、このウリアさんはこの後を読んでたら分かりますけど、殺されるんですけど、ある時には、その殉教することによって、神に聞き従うってこともあります。じゃあ何が正しいのか分からないです。だからどうすべきなのか祈るんですよ。私はこの時に、今この苦しみの中でどうしたらいいんでしょうかって、私は恐れてます、どうしたらいいんでしょうかって、私、あなたが語っておられることは分かるんですけど、これどうしたらいいか分からないですって、何をすべきなのか、今どうしたらいいのか教えてくださいというのは、私たちが常に持っておくべき祈りです。神に聞き従うってことは、イケイケゴーゴーだけじゃないです。聖霊の力によって、聖霊に満たされたら、上からのその力が与えられたら、もう私無敵みたいな。それで、どんな敵でも跳ね返すみたいな、そんなんじゃないんですよ。それは非現実的です。だけど神はその中でどうすべきか、私たち一人一人に計画を持っておられます。だから、なんかうまくいかない、なんか苦しい、その時にどうしたらいいでしょうかという一言は、私たちの助けになります。22節と23節。 そこでエホヤキムは人々をエジプトにやった。すなわちアクボルの子エルナタンに人々を同行させてエジプトに送った。彼らはウリアをエジプトから連れ出しエホヤキム王のところに連れてきたので、王は彼を剣で撃ち殺し、その屍を共同墓地に捨てさせた。24節。しかし、シャフォンの子アヒカムはエレミアをかばい、エレミアが民の手に渡されて殺されないようにした。エレミアはまだそれからこれから先役割があるんですよ。神が定めておられる。でもウリアはここで終わったんですよ。人の死に方っていうのは選べない時があります。で、何をその神がどのように考えておられるのか私たちには分かりません。願いとしては苦しむことなく穏やかに、それがもちろん私たちの願いです。でもそこもどうしたらいいんでしょうかって、私の願いはこれなんですけど、あなたは何を願っておられるんでしょうか。しかるべき時にやっぱそうやって祈っていくのは私たちにとって必要ですよ。エレミアは助けられました。その政治的に力を持っている人、このアヒカムという人が現れたんですよ。ちなみにイエス・キリストも同じように、その死刑に、死刑だ死刑だ十字架につけろという中で、その裁判を通過しましたけど、エレミアのこのアヒカムに当たる人は現れませんでした。イエス・キリストがそこで十字架にかかることが神のご計画だったからです。それが私たちの救いとなるからです。そこでアヒカムになる人が現れたら困ります。私たちのその贖いというか、その救いっていうのがなくなるからね、その瞬間に。神は一人一人にその明確に計画を持っておられるんですよ。イエス・キリストにはアヒカムはいませんでしたが、そのイエス・キリストが神の御前で私たちのアヒカムとなってくれるんですよ。私の罪が、私のそのしてきたすべてが明らかにされるときに、神の前に立つときに、イエス・キリストが私の隣に立ってくださるんですよ。父よって。この人が、してきた罪というのは実際にありますと。あなたが知っておられる通りです。でも、その罪を私が代わりに負いましたって。彼が受けないといけない、その定められていたその罰は私が全部受けましたって。だからこの人は、罪のないもので罰を受けるに値するものじゃありません。私の血がかけられて、私の血によって清められたものです。そうやって私は死を免れるんですよ。私たちはイエス・キリストが神との仲介者となってくださるからです。27章の1節から15節までは周辺諸国に向けられた神の言葉です。1節、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの治世の初めに主からエレミアに次のような言葉があった。で、ここは書き出しは26章の1節と同じようになってるんですけど、2節から以降の内容を見てみると、これは、エホヤキム王の時代ではなくて、ゼデキヤ王の時代だということがわかります。多くのその、聖書のコメントを書いてる人たちが理解してるのは、写本ミスだろうと。26章と、27章と同じようなつながりになってくるからね。28章はゼデキヤです。だから、その写本ミスというのは人間のミスとしてあります。内容からすると、エホヤキムじゃなくての治世ではなくて、ゼデキヤの治世だということがわかります。2節から4節。主は私にこう仰せられる。あなたは罠と、ごめんなさい。あなたは縄とカセットを作り、それをあなたの首につけよう。そうしてエルサレムのユダの王ゼデキヤのところに来る使者たちによって、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王に伝言を送り、彼らがそれぞれの主君に次のことを言うように命じよ。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。あなた方は主君にこう言え。ちなみにゼデキヤというのはエホヤキムから、エホヤキムは11年治めたんですけど、その後エホヤキンが立って、これは3ヶ月間しか治めませんでした。で、そしてその次に立ったのがゼデキヤです。だから約11年後に立ったのがゼデキヤ王。そしてそのゼデキヤ王が一番最後のユダの王様です。で、神はユダ国内にだけではなくて、周辺諸国に向けても語ってるんですよ。確かに神はイスラエルの神なんですけども、でもその唯一な方なので、そのイスラエルだけじゃなくて、日本人も含めて全ての民の神であることは、それはもう当然ですね。8 8節から、あ、ごめんなさい、5節から8節。私は大いなる力と伸ばした腕と思って地と地の表にいる人間と獣を作った。それで私の見る目にかなったものにこの地を与えるのだ。今私はこれらすべての国を私のしもべバビロンの王ネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて仕えさせる。彼の国に時が来るまで、すべての国は彼とその子とその子の子に仕えよう。しかし時が来ると、多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷とする。バビロンの王ネブカデネザルに仕えず、またバビロンの王の首輝きに首を差し出さない民や王国があれば、私はその民を剣と飢饉と疫病で罰し、死の見つけ、彼らを彼の手で皆殺しにする。神はネブカデネザルを使いますと。神は人も獣も作った創造主であると。その神がバビロンのネブカデネザルを使わすと。だから彼に使えないんであれば、ネブカデネザルの手で彼らを罰すると。ネブカデネザルに抵抗するってことは神に抵抗することになるからです。9節と10節。だからあなた方はバビロンの王に仕えることはないと言っているあなた方の預言者、占い師、夢見る者、牧者、呪術者に聞くな。彼らはあなた方に偽りを預言しているからだ。それであなた方はあなた方の土地から遠くに移され、私はあなた方を追い散らしてあなた方が滅びるようにする。偽りの預言を聞くなと。だからユダ以外にも偽りの預言をする人たちがいたということですね。バビロンの王に仕えることはないし、だから大丈夫だって。ユダの偽預言者たちと同じことを言ってたんですよ。で、彼の言葉に聞き従えば、災いを受けて遠くに移されたり、追い散らされたり、また滅ぼされたりすると。でも助かる方法があると。11節。しかしバビロンの王の首輝きに首を差し出して、彼に仕える民を私はその土地に移行せる。主の御告げ。こうしてその土地を耕し、その中に住む。だから、そのネブカデネザルにバビロンに抵抗するんじゃなくて、そのあえて軍門に下りなさいと、降参しなさいと、そうすれば安らぎがあると。12節から15節。ユダの王ゼデキヤにも私はこの言葉の通りに語っていった。あなた方はバビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とその民に仕えて生きよう。どうしてあなたとあなたの民はバビロンの王に仕えない国について主が語られたように、剣と飢饉と疫病で死んでよかろうか。バビロンの王に仕えることはないとあなた方に語る預言者たちの言葉に聞くな。彼らはあなた方に偽りを預言している。私は彼らを使わさなかったのに死の見つけ。彼らは私の名によって偽りを預言している。それで私はあなた方を追い散らし、あなた方もあなた方に預言している預言者たちも滅ぼすようにする。神は同じことを伝えているんですよ。周辺諸国にも、ユダの王ゼデキヤにも。神はエコひいきのない方です。だから、ユダヤ人だろうと、日本人だろうと、アメリカ人だろうと、何だろうと、久米島の島民だとしても大丈夫なんですよ。神がエコひいきなく、私たちに、その、恵みを注ぎ、そして真理を語り、私たちにエコひいきなく、救いを提供してくださるからです。神を信頼しているのであれば、災いを逃れるというふうに言っています。16節から最後の22節までは、祭司たちとその民に向けられた神の言葉です。16節と17節。私はまた祭司たちのとこのすべての民に語っていった。主はこうおせられた。見よ、主の宮の器は今速やかにバビロンから持ち帰られる。と言って、あなた方に預言しているあなた方の預言者の言葉に聞いてはならない。彼らはあなた方に偽りの預言をしているからだ。彼らに聞くな。バビロンの王に仕えて生きよ。どうしてこの町が廃墟となってよかろうか。偽りの預言者たちは、主の宮の器はバビロンから速やかに持ち帰られるというふうに言っていました。そのゼデキヤの時代まで、さっきはエホヤキンの時代でしたけど、エホヤキムの時代。そこから11年の間で、バビロンのネブカデネザルはエルサレムを2回攻めています。1回目に攻めて包囲したときにエルサレムの神殿を壊しました。でそれで、その、預言者ダニエルを含む何人かそのエリートの人たちをバビロンに連れて帰って、神の宮神殿にあった、器とか、宝石とか宝物をバビロンに持ち帰ってます。で、その後もう一回来てて、もう一回そのエルサレムを包囲して、神の宮にあった、その宝物とか器とかその辺を全部持ち帰ります。で、このゼデキヤの時代っていうのは3回目の話をしてます。これから先があります。 だけど、その2回目までに、そのバビロンに持っていかれたものが、全部、その返される時が来るという、速やかにそうなるというふうに言っています。だから、ゼデキアに、あ、ごめんなさい、ネブカデネザルに仕える必要ないって。彼はどうせ失脚するし、どうせバビロンは滅びるって。だから大丈夫だというふうに言っていました。そんな言葉に聞くんじゃないって。神は災いを受けてほしくないんですよ。そんなことにはならないから。その速やかにネブカデネザルが失脚することはないから、必ず彼らは滅び、そのエルサレムは滅ぼされるから。だから彼らの言葉を聞いてはならないって。神は死ではなくて生きることを願っておられます。エゼキエルの18章31節。あなた方が行ったすべての背きをあなた方の中から放り出せ。このようにして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか。その自分の罪を、背きの罪を、咎を、あなた方の中から放り出しなさいって、捨てなさいって、ゴミ箱に捨てるように。一度捨てたものを、そのゴミ箱を開けてまた漁るなって。そうやって新しい心と新しい霊を得るんですよ。同じようにエゼキエルの33章11節。彼らにこう言え、私は生きている。神である主の御言。私は決して悪者の死を喜ばない。悪者がその道から立ち返り、生きることを喜ぶ。立ち返れ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。死んでほしくないんですよ。滅んでほしくないんですよ。生きてほしいんですよ、永遠に。そのためには、新しい心と新しい霊が必要なんですよ。それを得るには、自分の罪を自分の中から放り出す、捨て去る必要があるんですよ。それが神に立ち返るってことですよ。神がソドムとゴモラを滅ぼしたときに、ロトの家族を助け出しました。で、そのときに向こうの町まで走っていって、後ろを振り向いてはならないって言いました。ロトの妻は後ろを振り返っちゃったので、潮の柱になってしまいました。私たちがその神に立ち返るときに、イエス・キリストを信じて、その罪をごめんなさいって、その悔い改めるときに、その罪を後ろを見ながら、ああ、あれは良かったな、あれ楽しかったな、とかって言いながら、その自分の罪に何度も何度も浸るのは、自分が捨てたゴミを漁って、そのゴミで楽しむっていうか、そのゴミを拾ってるようなもんですよ。そんなことやめなさいって。それを手放さない限り新しい心、新しい霊というのは与えられないんですよ。手放しなさいって。18節。もし彼らが預言者であり、もし彼らに主の言葉があるのなら、彼らは主の宮やユダの王の家がエルサレムに残されている器がバビロンに持っていかれないよう、万軍の主に取りなしの祈りをするはずだ。で、正しい預言者とその偽預言者との見分け方ですよ。彼らが本当の預言者だったら万軍の主に取りなしの祈りをするって、今あるものが失われないように、民が悔い改めて神の恵みの約束が実現するように彼らは祈るだろうって、取りなして。だけどこの偽預言者たちは大丈夫とだけしか言わんかったんです。今にバビロンが滅びる、今にその神がその超自然的に彼らを助けてくれる、私たちを助けてくれる。神のご計画は確かに絶対です。右にも左にもそれません。でも、その計画の実現のために神は人を巻き込んでくれるんですよ。その神のご計画がその実現していくプロセスを私たちがその味わうことで、体験することで、その神の愛とか神の恵み深さとか、憐れみとか神の力強さを私たちが体験を通して知ることができるようにです。私たちなしに全部進めることはできるんだけど、そうしていると私たちが神に信頼するネタになる神の愛とか恵みとか力っていうのを体験することなく終わるんですよ。だから、いつまで経っても、その神のご計画の中に入らなかったら、神、その祈ったり、求めたり、実際にその応答したりしなければ、体験を通して知らないので、だからその神の愛とか、いつまで経っても、なんかぼんやりしててわかんないんですよ。神ははっきりと私たちに救われてほしいんです。はっきりと生きるということを選んでほしいんですよ。だから神はそのご計画の実現のために私たちを巻き込んでくださって、そのご計画に入れてくださるんですよ。そしてこの神のご計画が本当に素晴らしいということを味わって、その実現を心から願うから、私たちは取りなしの祈りというのが生まれてくるんですよ、私たちの内側に。 だから祈りというのはプロセスですよ。神に聞き従うプロセスで生まれてくるものですよ。神に聞き従わないんだったら祈りって出てこないです。私もその全然祈る人じゃなかったですなんかよくわかんないし、語るし、なんか、もうどうせわかんないしとかって言って、祈りにすごい遠くにいた人です、私は。だけど少しずつ少しずつ神の恵みとか神の私に対する愛とか、本当にその私をその憐れんで許してくださっているということが分かってくると、神に応答したくなってきたんですよ。もっと知りたくなったんですよ、神について。そうすると、その神に聞き従うっていう、神が喜ばれることをしたいという思いが少しずつ少しずつですけど、与えられてくるんですよ。来たんですよ。そうすると、その神が私に願っておられることが少しでも実現してほしいから、祈るようになってきたんですよ。神に聞き従うことなしに、神が本当に私のことを愛しておられる、神に許されるっていうことを知らないのに、祈りましょうっていうのはやっぱ難しいです。祈らないといけないから祈るっていうのはもう私たちのこの生まれ持ってる肉の性質、この罪の性質を抱えている私たちにとってはもう程遠いものなので、もう発想すら出てこないです。肉にずっと生きてたら神に祈ろうなんて絶対出てこないです。苦しみの中でも神に祈ろうなんて絶対出てこないです。誰に頼ろうとか何に頼ろうとかどうしたらいいんだろうって Google 先生には聞くけど神には聞かないんですよ。それが肉の生き方ですから。神に聞き従うということは、神を信頼して、だからその神の愛を知って、神を信頼して、そして、次のステップですよ。神の愛に応答するという。だから祈りが出てくるんですよ。もし本物の預言者であれば、神のご計画が実現するように取りなして祈るはずだって。もし私たちが神に聞き従って私たちの周りの人たちの救いを願うのであれば、願うだけじゃなくて、本当にその、実際に周りの人たちのために祈っていく必要があります。神は私たちのことをイエス・キリストの証人として使わせてくださっておられるわけだから。でもここでバランスが必要なんですよ。この人が救われるようにってずっと祈り続けることは神に聞き従うことじゃないんですよ。だって行きなさいって、福音を述べ伝えなさいと言ってるから。でも福音を述べ伝えているということをにその安心して祈ることをやめてしまってたら、それもまたバランスに欠けるんですよ。神に聞き従うということは、神に助けを求めるっていうその祈りの部分と、そして実際にその行って行動を起こすとか、行動を起こさないとか、とどまるとか、退くとか、進むとか、そこがその祈りとこのバランスよくあるのが、神に聞き従うという、神に聞き従っているという状態です。19節から22節。誠に万軍の主は主の、主は宮の柱や海や車輪付きのダイヤ、その他のこの町に残されている器についてこうおっしゃられる。これらのものはバビロンの王ネブカデネザルがエホヤキムの子、ユダの王エコヌヤ、およびユダとエルサレムのすべての主だった人々をエルサレムからバビロンへ引いていったときに携えていかなかったものである。これは、2回目にネブカデネザルがエルサレムに来たときの話です。で、その時に残ったものの、残った器の話をしてますよということですね。21節も同じようなことが書いてあります。誠にイスラエルの神万軍の主は、主の宮と、ユダの王の家と、エルサレムとに残された器についてこうされる。それらはバビロンに運ばれて、私がそれを顧みる日までそこにある、主の御告げ。そうして私はそれらを携え上り、このところに帰らせる。残っているものも全部バビロンに運ばれるけども、顧みる日までそこにあると。でそれは70年間ということを私たちは歴史を通しても、聖書を通してもわかります。その日には主の宮の器はエルサレムに戻されるって。70年後、ペルシャの王様が、クロスが、勅令を出します。命令を出します。ユダヤ人たちは帰りなさいと。エルサレムに。そして神殿を建て直してよろしいと。その時の、記録がエズラ記に書いてあります。6章、2節の後半と5節です。クロス王の第1年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある主の宮、生贄が捧げられている宮を建て、その礎を定めよ。また、ネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンに運んできた神の宮の金、銀の器具は返し、エルサレムの神殿に運び、一つ一つ元のところに戻す。こうして、それらを神の宮に納める。神の約束は、必ず実現します。 だから神の言葉に聞き従うことは賢いんですよ。必ず実現するからです。でも、私たちの肉や罪の性質が邪魔するんですよ。でも、とかって言って。だそこが信仰の働かせどころだし、そこが祈りどころですよ。信仰を働かせて、いや、神が私に力を与えてくださる。いや、神が私に助けを与えてくださるって。だから求めようって。それが信仰の働かせどころ、祈りどころですよ、私たちの。そんな苦しいことが私に起きませんようにとかじゃないんですよ。苦しいことが起こらないように祈ることは別にいいんだけど、そうなってしまった時には、ここを通過することができるように私に助けを与えてくださいって、信仰を働かせて神に求める必要があります。神に聞き従うということは、その一歩目となるものは、神の自分に対する愛を信じるところです。それが一歩目です。神に聞き従うことはいきなり、イサクを捧げたりすることじゃないです。いきなり、その宣教師みたいに、その国外に出てったり、自分の職場で福音を述べ伝えるとか、そんな話じゃないです。いきなり牧師になるとか、なんかいきなりなんかするっていうことが、それが、神に聞き従うってことじゃないです。一番最初、神に聞き従うことは何かというと、神の愛を聞いて、それを信じることなんですよ。それが私たち全員に、必要なことだし、求められていることなんですよ。その一歩目がないと、その一歩目が私たちの神に聞き従っていく、その土台となるので、この土台がふやふやしていると、二歩目を踏み出すことができないです。私たちが信仰を働かせて、私たちがその祈り求めるのは、この土台となる一歩目、神が私のことを愛しておられる、神が恵み深い方だ、イエス・キリストなんて私は許されているというこの真理に立つことですよ。それが一歩目。それが土台。それが座ったら、二歩目、三歩目、四歩目っていくことができるんですよ。でも必ずどっかで失敗します。自分の肉とか自分の罪の性質が勝ちます。その時には立ち止まるんですよ。立ち止まってどこ見るかっていうともちろん神を見るんですけど、足元も見ていいんですよ。私たちのその足元に何があるかっていうと、神が私のことを愛しておられるというその土台があるはずだから。その土台がなかったら神に聞き従っていくってことは無理です。知性によっても神の愛を体験できますように。理解できますように。また体験を通しても神の愛を、神の恵みをもっともっと知ることができますように。神の言葉に聞き従うということを私たちが学んでいけますように。神に聞き従うことを選んでいけますように。祈ります。天の父さん。あなたの私たちに対する、私に対する愛を心から感謝します。あなたがただ恵みによって私にあなたの愛を注ぎ続けてくださっていること。あなたの恵みが尽きることがないこと、今日学びました。どうぞ毎日の生活の中であなたに愛されていること、イエス・キリストにあって許されているというこの一歩目となる土台を、土台の上にしっかりと立つことができますように、一歩目をしっかりと踏めますように、どうぞ私たち一人一人を助けてください。あなたに聞き従うことが、なんかその苦痛が伴うとか、ものすごい犠牲を払うことになるような、そういうその印象を悪魔は与えてきますし、私たちの肉や私たちの罪の性質はその悪魔の声に呼応して、そうだそうだ、怖い怖いって言ってきます。でもそんなんじゃないはずですよ。あなたは悪者が死ぬことを願っておられなくて、生きることを願っておられる方です。であれば、イエス・キリストにあって正しいとされた私たちが生きることをあなたは願っておられるはずです。あなたに期待して、あなたに信頼して、二歩目、三歩目と進んでいくことができるように私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。